ルイと
ムーの
そこそこ語るレディオ。始まりました。ルイとムーのそこそこ語るレディオです。 MC は私シンガーのルイと、
はい、ロックユニットガラクのボーカルムーの二人でお送りします。
イエーイ。
はーい、
この
番組はですね、このルイとムーという二人のアーティストが、音楽以外の発信源として、まあ、アーティストというね顔以外の側面も知ってもらうべくゲストを迎えたり悩み相談をしたりと、そんな感じで二人でいろんなことを語っていこうじゃないかという番組になっております。
はい、はい、本日3回目です。
そうだね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
何がありがとうかよくわからないけど、今日そういえばあれじゃないですか、うん、ツイキャスじゃないですか。
そう、さ
っき収録さっき終わってきたんでしょ。お疲れ様でした。
どうもどうも。
どうだった？
うん、よかった、うん、
よかった。ちっちゃい声がちっちゃい
まだね、うん、ちょっともうちょっと勉強します、
うん、もうちょっと勉強する。何を
でも、全部
全部、
うん、
そうなの。今日何歌ったの？ちなみに
今日は、奏で。
おお、
とい
いじゃん。
あとい
い曲、
何度でも。
何度でも、
あ、ドリーム、
あー、
ドリカムの、
はいはいはいはい、あ、知ってる知ってる。
そう、すごい楽しかったんだけど。
いいじゃないですか。
まあ反省点とかもね、うん、あるんで、その時に思ったことは次生かそうかなっていつも思います。
いいことだね。
うん、
でですね、
はい、
今日は、
はい、
そんなるいちゃんのね、
はい、
ツイキャスの相方さんである、
はい、
はい、この方をお呼びしておりますよ。
イエーイ。
なんとね、そこらじ3回目にして初めてのゲスト、
はい、
じゃあご紹介しましょう、
はい、
木村ゆいさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。ようこそいらっしゃいました。
こんにちは、木村ゆいです。
いや、本当はようこそいらっしゃいました、はいはい、
ありがとうございます、呼んでいただいて。
いやいやいや、
はい、じゃあですね、さっき撮ってきた。
そうだよね、
さっき言ったばっかりだもんね、ツイキャスね、
さっきやね、
うん、ちょっと今乗ってるんで、だから。
あ、なるほどね。もうその気分をそのまま持ってきてる、ね、
そうそうそう、テンション高
いの。そのテンションでね、ちょっとお願いしますよ、本当に。
はい、
というわけで、じゃあちょっとね、木村ゆいさんご紹介させていただこうかな。
はい、
はい、神奈川県出身、千葉在住の11月17日生まれ。お、誕生日が特に近くなかったんで、なんともリアクションがしづらかったっていうね。あ、すいません。いいですよ。
はい、
幼い頃から歌うこと、喋ることが大好き。10歳の時初めて岡本麻也さんのトゥモローを人前で歌い、歌手に憧れ始めると。10歳、岡本麻也さんのトゥモローが10歳
10歳いくつよ。
俺ね、いくつか覚えてないけど、まあ大人だったね。そこそこ大人だったわ。
あれ、うん、
CD を自分で買える年だった。2011年、音楽の専門学校に入学し、夏からオリジナル曲を書き始め、うんうん、そして2012年7月よりピアノをサポートにつけ活動を始めると。
はい、
結構最近じゃないですか。
そうなんです、結構最近で、
ね、すごい。音楽の専門学校はそのやっぱりあれ、声楽というか歌の方。
あ、そうです、ボーカル学科で、う
ん、
はい、それまでほとんどやったことなく、
お
ピアノはちょこっとだけかじってたぐらいで、
う
ん、まあ、曲も作ったこともなく、
うん、大丈夫、私6年やってたから。
そうだよね。さっきも言ってたんだよね。
ピアノ6年やって、ね、作曲できないっていうね。
あ、まあまあまあまあ。
そうそうそう。そうそうそう、
まあ、僕もピアノ実はやってるんだけどね。
あ、そうだ、そうなんですか。
そうそうそう。実は趣味。趣味なので、一切俺も作らないけど、ね。
めっちゃ聞きたい。
一切ピアノ使わないけどね、曲作るのに。
で、今度ね、弾いてって言ってるの。
あ、弾いてほしい。めっちゃギャップじゃないですか。
面白くない、ムーさん端っこでピアノ弾いてたら。
弾いてほしい。
端っこなの。端っこなの俺。
そこがいいんでしょ。端っこだからいいんですよ。
ちょっとちょこんっているみたいなね。
一人で。
かわいい、かわいい、なんか。
そうだ、なんなら回ってもよくるくるくるくる。
まあね、ぶっちゃけ弾けないからね。大丈夫。
はい。
大丈夫とか言って。で、2013年3月より本格的に都内ライブハウスを中心に活動中、うん、その他にも錦糸町北口での路上ライブ、チャリティーイベントや地元の老人ホームなどでも精力的に活動中ということで、
はい、
すごいじゃないですか。
すごいです
か。錦糸町のね、北口ってアルカキッドの方。
ああ、そうです、そうです、アルカキッドの方。
へえ、
まあ、錦糸町はね、
うん、
結構なんか南口も北口もどっちもやりやすい、うん、 くなってて。
あ、そうなんだ。
やっぱ下町なんで、周りにいる方たちもすごい暖かいんですよ。
なるほど。
はい。
あ、いいことだな。
いいことです。いいこと聞いた。
それやりに行こうかな、俺も。
しかも、ちびっことかも結構最前列に来て座って聞いてくれたりするん
ですよ。ええー、すごい。
あ、すごいね、それいいね。
すごいいいね。
めっちゃいいですよ。みんな暖かくて、もう、
うん。
おばあちゃん、おじいちゃんも聞いてくれたし。
さすがにアルカキットで勝手にやっちゃダメでしょ。
あ、それはね。
さすがにね。
さすがに。多分、警察官に注意されちゃう。
ステージがあるんで、錦糸町の。
そうなんですよね。
アルカキットっていうステージがあって。うんうんうん、そうそう。
今度、路上も一緒にやろうって言ってる。
はい、あ、いいじゃん。
そうそうそうね。
そしたら錦糸町でね、
うん、ぜひ。いいし。まあ、あんまりバラバラになってもさ。
うん、でもね、いろいろやってみようと言ってたよね。
う
ん、
で、一番こう、なんか、反応がいいとこで。
時間帯とかもね。
うん。
いや、いいと思います。
そう。
ね、あと、老人ホームって。
そうなんです、ね、地元の老人ホームで歌わせていただいてま す,
すごい。
かっこいいじゃないの。いい、
ね、おじちゃんおばあちゃんのアイドルじゃない
ですか。そうだよ。
もうなんかすっごいあったかいんですよ、やっぱり。なんか昔の曲とかも結構カバーするんですけど、
うんう
ん、なんか泣いて聴いてくれる
か
わ
おじいちゃんとかもいて、
いいねいいね、
また来てねって言われるとなんかこっちまですごい泣きそうになっちゃうっていう、うんうん、
本当 だ、ね、それは泣きそうになっちゃう、は
い、行ってみたい、
ねえ、
行ってみなよ。
コネが全くないからね、
まあ、どうやって行けばいいの。
僕行っても多分受け入れてもらえないと思うんだけど。
怖い怖い。いや、私あれですよ、なんか地元の老人ホームを検索して自分で連絡して、
あ、すごい、
そういうことやりたいんですけど、
うん、
やらせていただけますかっていう話をして、じゃあ一度お話をって言われ、
あ、それいいわ。
私こういう風な音楽活動をしててって説明したら、なんかその老人ホームの、うん、方針とやっぱり合ってるからぜひっていう話をいただいて、
ちょっと私も検索してみよう。
いいじゃんね。
思ったら行動しなきゃダメなんですよ、
ね、僕方針合わないと思うんだよね。あんないかついグラサンしてるやつダメでしょ。いや、まあしないけどね、本当に行くとなったらね、
ぶっ倒れちゃう逆に。
お前、まあ、偉いよ来た。
心臓止まっちゃうね。
そうなんだ、
はい、殺さないで ね、はい、
まあね、ちょっと聞いてる人分かったと思いますけど、はい、お二人すごく仲良しなんですよね。
そう、
仲良し ね、
でもそう、でもさ、うちら本当はライバルだったんだよ、うん、だからさ、友達とかさ、うんうん、最近相方さんって呼んでくれんだけど、うん、最初はさ、うん、なんかライバルなのになんで仲いいのみたいな、うん、不思議な感じな、
それね、僕も聞いた。
しかもさ、私の友達熱狂的だからさ、
うんうんうん、
もう何、例えばほらライブの後とか、うん、ルイどうでしたとかさ、隣の人に聞いてさ、
聞いてた、聞いてた、
聞いてたよ、ルイどうでした、うん、ルイ何が良かった、ね、誰に投票するの。
そうそうそう。
すごいね、
すごい、そのシーンを俺は目撃してたからね。
、
一部始終見てたからね。
そうだからさ、もう二人がライバルの位置にいたじゃん、うん、あの時は、
うんうんうん、
だからなんで仲いいんだ。
そっか、まあ、でも確かにそんだけね、うん、ルイのこと大好きなね、お客さんだったらね、ちょっと、ね、えー、って感じになるよね、
うんうんうん、だから私の方がこう、あ、なんかすいませんみたいな、なんか
確かになるかもしれない。
そうそうそうそう、でも実はね、すごい仲がいいんです。
仲いいよね、
まさか仲がここまで
なると思わなかったよね。
でも本当に、
うん、
雰囲気が合うっていう。
うん。LINE とかでもね、結構ね、うん、もう会えなくて寂しいよ、みたいなこと言ってるもんね。
恋人です。
恋人です、もう。
恋
人ですね。
はい。
そうです。
素晴らしい。
でしょ。
いや、いいよね、でもね、そうやってそら、音楽をずっともともとライバルだった
人がね、そうそうそう。ジャンルとかはね、結構違うんだよね、でも。
そうだね。
うん。うん、
私アコースティックだもんね。
そうそう、うん。私結構元気っていうかさ、
そうだね。
結構オラオラしてるじゃん、
うん、よく自分のことオラオラしてる。
だってオラオラしてるじゃん、なんかさ、行くぜーみたいなさ。
そうだ、ゼップ東京の時に、ね、ゼップ東京とか言ったもんね。
そうそうそうそうそうそう。なんで、まあでもステージの上では、だから、もう、私の歌を聞けみたいな、
うんうんうん、
もうテンションなんで。
そうだね。
そうそうそう。でも実際はプライベートだとすごく、うん、馬がね、合う
ね。合うね。
うん。うん、
いいことですよ。
よくその、ね、ライバルなのにって。そ
う
そ
う、まあ、ねえ、まあ女性同士ってね、
普、う、段、
ん、ではちょっとね、みたいなね、
こと。確かに。
たまに聞くじゃん。
そうだよね。
聞けよね。
そういうの嫌いよね。
うん、私も嫌だ。
そういうの嫌だ。なんかよくさ、電話番号何番ですかみたいなさ、いるじゃん。
いる？そんな人会ったことないけど、俺。
それ。
いる？そんなやつ。
電話交換しようよみたいなさ、いるじゃん。なんか、でも連絡取んない人とかだとさ、
うん、
もう、取んないんじゃないのかなーなんて思いながら、どうせ。うん、そう、だから、上っ面は嫌いです。
はいはいはい、はい、
うん。
いや、いいことですよ。うん、そうやってね、深くつながれるっていうのはね、
うん、
いいですよ、
うん。
じゃあね、そんな、ルイちゃんの もう今親友とも呼べ、あ、間違えた、恋人だ
っけ、そうです、
ね、間違えちゃった、ごめんなさいね、
恋人でいいよ、
恋人、うん、ね、ゲストに来ていただいたんでちょっとね、はい、質問なんかもしちゃいたいなと思うんですけど、
はい、
はい、じゃあね、早速届いてた質問、じゃあ1個目いってみようかな、
はい、
はい、まあ今ね2人の話になったんで、まあ、これ2人にって感じかな、
はい、
るいちゃんとゆいちゃんに、お互いが尊敬できるところ、もしくはお互いがこの部分笑えると感じるところはどんなところですかという質問、あ、これ、ね、届いてます、
はい、うん、ゆいさん今日ゲストなんで、
はい、
何、もう一回言って、
なんかさ、さっきからそれ多いよね。
本当に、ね、何、俺の滑舌が悪いのか。本当に泣くぞ。うん、
尊敬できるとこと、
お互いが尊敬できるところ、うん、とお互いがこの部分笑えると感じるところ。
うん、笑えるところ、うん、尊敬できるところはあるよ。
多い。
あるよだって。
マジで。うん、マジでとか言って。
マジです。うん、いやなんかやっぱり、うん、息子いるじゃん。
はい。
うん、そういうね、はい、やっぱ息子とかいてやらなきゃいけないこともたくさんある中、はい、音楽真面目にやってて、はい、すごい私はそれを見て、はい、自分もっと頑張んなきゃいけないなって思うんだよね。
ちょっと今泣いていいですか。
そうだね、泣きそうになってる今泣きそうになってる。みんなには見えない、聞いてる人には見えないと思うけどね、もう泣きそうになってるよ。ガチで泣きそうやんか。
マジで。
ごっちだ、うん、ほう、嬉しいですな。
それはめっちゃ思うよ。だってさ、私実家だからさ、はい、甘えてんじゃん親に。はい、そうめっちゃ本当に泣きそうになってる。マジでごめん、泣かせるつもりはなかったんだよ。そうなんだね、私も泣きそうになっちゃうからやめてね。
こちら泣き虫なんで、ライブ中とかよく泣くんで。
そうや、ちょっと二人して流れて、俺もどうしていいか分からないから。
いや、一番そこがね、うん、これをやる上で、
ちょっとやめてよ、何このしんみりした感じ。
いや、やっぱ一番苦労するとこですよね。うん、
まあ ね、
でね、
でもね、そういうルイの姿見るとね、うん、頑張ろうって思うよ、ユイは。いや、負けてらんないなと思う。
嬉しいです、
ね、
だから一緒にいるんだよ。
嬉しい ね、
もうおじさんじんとしちゃった。そう、そんなルイちゃんは、
そうですか、私はですね、うん、まあ、こう見えてですね、うん、結構ほらふんわりしてるでしょ、うん、見た目、うん、なんだけどすごいたくましい女性なのよ。
お、
うん、でね、私の方が年齢上なんだけど、うん、どっちかっていうと引っ張っててくれて、うん、お姉さんみたいなの、うん、もう甘えてばっかり私の方が、もう、もう腕掴んでいいとかさ、もう何、もうなんか、うんうん、転んじゃうとかさ、
なるほどね、
もう頼ってるのね。
彼氏か。
もうだから、うんうんうん、なんかヒールとか履いてるとさ、はいはいはい、坂道さ、こけそうになるの、うんうん。そうそう、腕掴んだりとか、うん、もうなんかもう、お姉さんみたいなの。
うん、
で、いつも頼って、うん、あとはまあ、一緒に、まあ、ライブやってる時も、企画する時も、うん、基本、こう、引っ張っててくれるんですよ。そう。
どうするこれってね。
そうそうそう。すごい、たくましい女性なんですよ。見た目と違って。
そうだね、いや、うん、ほら僕はほらライブをね、うん、何回か見させてもらったけど、はい、やっぱりほら、うん、まあ、曲もね柔らかい感じだし、
そうなの、
その衣装というか
私の方が強そうじゃない、
そう、見た目もねふわっとした感じだからさ、
そうなの、でもこっちの方が実は引っ張ってくれて、頼りがいのある姉子なんです、
そう
なん
だ、しかもね、うん、そうブログをね僕前見させてもらった時に、
うん、
パン屋で働いてるって言って、
そうそうそう、
俺一人でパソコンの前でもイメージ通りかって
わかる、
突っ込んじゃったもんね、マジで。
でも実際確かにパン屋で働いて、あ、いそうってめっちゃ言われます、
カフェとかね、
そう、びっくりしちゃったよ、
ドーナツ出してそうだよね。
本当に超似合うとか、
うん、
じゃ逆に笑えるところっていうのは
それいっぱいあるね、もう、
てかなんかよく笑ってるもんね、
うん、
そう、ルイ天然だから。それこそなんかさっき言ったこと、え、なんだっけみたいな。
本当多い、
なんか自然体じゃないですか、
助けられてるからね、ムーさんに助けられてるのが本当にいつも、
なんだっけ、
そこを、
ね、ね、
自然体のルイを見てるとなんかニヤニヤしちゃう。
ね、抜けてるから、そうそうなんですよね、だからツイキャスって生放送じゃん、
うん、
怖いんです。そうなの、
ね、怖いって言ってるもんね。
そうなの、そんな私はですね、うん、好きなとこ、あ、じゃなくて
笑えるところ、ね、笑えるところある、
ゆいは真面目ですからね、
お、
どっちかっていうとすぐは私が言ったことに笑って、うん、それは私が釣られて笑ってっていう。
あんま、で笑ってるよね。
そう、だからお笑い芸人で言うと私がボケで突っ込み、
うんうん、
でそれで笑って、それ私が釣られて笑って、うん、っていう感じだから、
うん、
こっち発信で、ゆい発信で笑うっていうのは、
あんまない
ないよ、
そう
ね。
だってルイが常に笑わせてくれるから。
なるほどね。うん、そっかそっか。はい。
だから、まあ、わかりますよね。
わかるわかる。すげえわかる。
まあどっちにしても笑いの溢れたコンビです。
うんうん、まあ二人の間にはね、うん、笑いと尊敬が。うん、はい。溢れていると。
そうです、
ね。あ、いいじゃないですか。もう、うんうん、おじさん泣きそう。あ、さっき見たこれ。
私鼻水垂れそう。本当に。
じゃあね。うん。じゃもう一個聞いてみようかな。
はい。
ゆいちゃんはですね、旅行が好きと聞いたんですけども、行きたい国もしくは行ってみたい国とかありますかと。
はい。
はい。
旅行めっちゃ好きで、うん、まあ今行きたいって言われたら、うん、ニューヨーク。
あーいいねー、
はい、私はブロードウェイ見たいんですよ、ね、
はいはい、
すごい、私なんかあのグリーンにハマってる時期があって、うんうんうん、なんかグリーン出てる人がブロードウェイに出てたっていう話をして、うん、聞いて、なんか友達とかも最近卒業旅行とかでニューヨークとか行ってて、その写真を見ていいなって思いながら、
うん、お土産で我慢してたみたいな、
そう、あとはなんかドイツ結構何回も行ってるんですけど、常になんかクリスマスの街で、あそこはもう本当何回行ってもあの現実から目を背けられるというか、あの夢の国にずっといる感じになって、すごい、多分女の子はめっちゃ好きです。
いいなぁ、彼氏
がシンデレラ城だよ、シンデレラ城のなんかモデルになった、
あお城とかあるもんね、そう、あるあるあるある、
行ったことないからね。
だってルイちゃんにさ前同じ質問したらね、
はい、
あれだよね、わかんないって言われて。俺ね。
何わかんない、
ムー史上初わかんないね、この質問で。
そうだから、じゃああれでしょ、どこ行きたいって、ムーさんが確か聞いたんだよ。
そう、結構聞いた、聞くんだよ、俺、いろんな人に僕。
そう。え、行きたいところがありすぎてわかんない？
違うの、うん。あんま知らないし、私飛行機乗れないんですよね。
じゃあ海外旅行行けないじゃん。
落ちそうじゃない？
落ちないよ、そんな簡単に。映画じゃない。だからさ、まあもちろんね。
怖いじゃん。
でもなんか、そうしたらさ、電車だってさ、
そうだよね、電車の方が危ないって言うじゃん。でも
そうなの、
知らない違うの、違うの、
まあ、まだ分かんないけど、でも飛行機事故は交通事故よりも少ないからね。
あ、そうそう、うん、そういうこと言いたかった、
うんうん、あ、そういうこと言いたかったのね。
でも沖縄行きたいんだよ。
もう絶対飛行機じゃ行けないじゃん。船で行くつもりか。
何日かかるんですかね。
本当に
ヘリコプター、
ヘリコプター変わんないじゃん。どう違うのよ。
飛行機ちょっとちっちゃくなっただけで。
ちっちゃくなったし、
あ、そっか、
あと高くなってるし、ヘリコプター、うん、いいなドイツ。でも
行きたいです。
行ってみたいなドイツ。
ムーさんも好きだもんね。
何、海外旅行ね、う
ん、
好き好き。
どこ行きました？ど
っか僕はね、あ、そうね、ニューヨークも実は行ったことあって。
へー、いいな、
超よかった。もう10日間ぐらいいて、あまりにも毎日ブラブラしすぎて、はい、最後の3日間ぐらい本当にすることなくなった。午前中ネットカフェとか行ったよね。
日本でも行けるじゃん。
そうそうそう、
絶対ないね。
無用なことしてたけど、そう、一人でスケートとか滑ったりしてた。
そうなの、
そう、
歌とかも歌いに行ったんでしょ。
あ、そうそうそう、うん、バーとかでね、うん、歌いに行ったりとかして。
かっこいい、うん、
あ、自分が外国人じゃない、
うん、はい、
だその外国人である僕が英語圏の人たちの前に英語で歌を歌うとどういう反応してくれるのかなっていうのが好きで、うん、楽しみで、うんうん、海外行くと毎回そういう歌いに行ったりとかしてるのね、いつも。
すごい、かっこよくない？
うん。私、外人の前で英語歌えないわ。
英語歌えない。すいません、日本語でって感じ。カタカナ英語になっちゃう。
そうだよ。
大丈夫だよ。
意外に。
意外とみんな酔っ払ってっから。
気分良くなってくるかね。
そうそうそう。
続いての質問。
はい。じゃあもう一個聞いちゃおうかな。はい、これもね、完全にね、僕の趣味で申し訳ないんですけども。
趣味、
はい、うん。僕の趣味の質問ですけども。
はい。
ドラえもんの道具で、何でも一つだけあげるって言われたら、何が欲しいですか？
めっちゃなんか一般的な答えみたいになってもいいですか？
全然いいと思いますよ。
え、あの、どこでもドア。
まあ、そうだよね。
まあ、そこはね、やっぱね、人気集中するよね。どこでもドアですよね。
で、あれ、あの、
欲しい。
ね、だって、ドイツ行けんじゃん。
そうだね、
みたいな。お金かかんないで、今すぐ行きたいって言ったら行ける。
そうだよ。
今日みたいな、ほら、雨の日もさ、うん、ドア開けてさ、すぐそこにさ、行く場所があったらさ、
関係ないもんね、
楽じゃん、
ね。
これからハワイ行こうみたいな。
そうだよ。
超行きたい。ね、
そう。まあ、ちなみにどうでもいい情報ですけど、はい、あれ、未来デパートって、まあ、22世紀のね、はい、道具が売ってるとこあるんだけど、うん、あそこでね、69万円で売ってるのね。
高
っ。高いけどさ、あの機能で69万だよ。
いつか売ってくれんの？
車より全然安いじゃん。
いつか売れる、あれ、商品になるの？みんな使えるようになるの？
何をマジな質問してんの？漫画の話、漫画の話。分かってる？
分割で払えるなら買えるかなって。
そうそうそう。ローンでね。
ローンで買います。
ただ22世紀だからな。あと100年ぐらい後なんだよね。その時うちら百何十歳とかだね。
頑張って生きる、
うん、ウケるじゃん。
若返りとかできるやつも売ってるかもしれない。
あ、そう
か
ね。
どこでもドアか。でもそこでもドアをみんなが持ったらさ、
う
例えば会社とか行くじゃんみんなどこでもだで、うんうん、どこでもドア部屋作んないとダメだよね。
確かに
みんなおやさまやしてガンって人のに当てたあーごめんなさいごめんなさいみたいなね。
確かにそっかそんなこと考えたことない。
一人こう
すいませんこんなことばっか考えて
一人一つの部屋をあドアを作んないと
そうそうどこに出現するか分かんないからね。
そうだ確かに、うん、だってルイが開けたところでユイも開けるかもしれない
そうそうそうそうガーンとかぶつかる
から、ね、どうも、
うん、あーごめんみたいな
そうそうそう
引っ込むの、
ね、先に開けるねみたいな
っていう、
そういうことだね。
大変だねじゃあ
大変ですよ。
ムーさんあれだもんね、ドラえもんのうんちく語らしたらさ、
俺はもうすごいよ、ドラえもんめちゃくちゃ知ってるから止まんないよ、ね、あと6時間半はいける、うん、
なんで6時間半なんだろ
う。だからね、とりあえず睡眠時間は、ね、じゃあもう語ってられるっていう、
語ってられる語ってられる、
すごい止まんないからもう、
そう、
そんなに好きなんだね。
みんなが知らないこといろいろ知ってるよ僕は。
いいなぁ、でもドラえもんいたらいい、ね、ドラえもんが欲しいよ。
私もドラえもん欲しい。さあ何でも出してくれんね。
マジで基本的に最初持ってないけど、あの人道具
あの人って、うん、
彼は自分のお小遣いで道具を借りたり買ったりしてるから最初は持ってないんだよ。
知らない。
あポケットはあるけど
最初は何あれ何猫
ポケット、じゃあポケただのポケット
ポケただのポケット、あどこでもとは確かデフォルトでついてるのかな。
へ
デフォルト
デフォルトでね、そうそうそう、だから練習してるんだよ、出来
上がったオプションなんだ、
どこでもドアってポケットから出す練習してるの出荷される前に。
そうなの
マジで。
へ
そうポケットから出す練習を、ね、
時間ある時じゃあいっぱいちょっと教えてもらおうかな、ムーさん、うん、
まあじゃあそんなね、
うん、
いろんなちょっとねドラえもんの話は止まんなくなっちゃうから、
そうなんだよ、
ちょっとこの辺でやめて、
次の
はい、じゃあね、せっかくね、そう、ゲスト来ていただいてるんで、
うん、
この辺でちょっと木村ゆいちゃんの曲、聴いていただきましょうかね。
はい。
はい。で、ゆいちゃん曲紹介をじゃあお願いします。
はい。木村ゆい空、聴きください。
いつの間にか進んでた日常、心の時計は止まったまま、もう一年も経ってた。私の心はまだ嫌だと叫ん、
聞いてもらいました。木村ゆいちゃんの空。
はい。
はい。
とてもしっとりした ね
本当に
心のこもった
そうそう
歌なんですけど、うん、この曲の解説などあったら、うん、ね、込めた思いとか。
はい。
うん、
ですね、この曲は、うん、大切な人って、うん、絶対にいつもそばにいる、入れない時もある。
うん、
から、なんか、そういう人を、うん、なんか思い出すきっかけになってくれたらいいなと思って歌ってるんですけど、うん、実際はこの曲私はおじいちゃんに作った曲で、うん、まあ、おじいちゃんも亡くなっちゃってて、
うん、
まあ、歌詞にもね、
うん、
あの2番とかにはなんか眼鏡、
うん、
っていうワードとかが出てきたりして、うん、すごい優しいおじいちゃんだったんですよ、
うん、
だけどなかなかその死を受け入れることができなくって、うん、やっとこの曲を書いて、
うん、受け入れること
ができて、だからなんか、うん、ね、大切な人を浮かべて聴いていただけたら嬉しいですっていつも言って歌ってるんですけど、
そういう風に聞くと泣いちゃうね。
そう、いつも泣きそうになっちゃう、
ね、いつも泣きそうなってもね、
歌ってる本人も泣きそうになっちゃう。
そうなんです、なんかやっぱり気持ちが入りすぎちゃって、
まあね、そんだけのね、やっぱね、思い込めてね作った曲もね、この曲を生で聴く機会が近々あるんでしょうか。
2番もぜひ聴いてほしいですね。
うん、ね、ぜひね。
ありますね。まず 4月17日ルイと木村ゆいでね、企画ライブを、主催のライブが六本木のブレイブバーでやります。
さっきね、ちょっと詳細もね決めた、
うん、あ、そうなんだ。
そう、桜ガールズ
っていう、桜ガールズというライブイベントで、
で桜にまつわる曲を、はいはい、まあ最後1曲、うん、全員で歌えたらなと思うのと、うん、まあ、うちらも前回も主催ライブした時にあれはバレンタインだったもん ね、
うん、
だから赤っていうのをこう、うん、コンセプトに割とみんな赤を入れてきてねってことだったんですけど、
うん、
次はピンクを、
うん、桜だから
どっかにね、
う
ん、
そうそうそう、
衣装とかに入れて
可愛、うん、く、
うん、
女子なんで皆さん、
ね、いいんじゃないでしょうか。
あとはもう一つは私調布 FM の、うん、毎週土曜日24時から25時、
うん、
ミュージックバンカーアルファというラジオ番組のエンディングテーマに、うん、この曲とは、空とは別なんですけど、心の声という曲をエンディングテーマにしてもらうことになりました。
うん、ですよ、
すごいじゃん。
いつから？
4月から6月までの3ヶ月間、エンディングテーマで毎週土曜日24時から25時。
すごい。これは FM、調布？
はい、調布 FM で。
調布 FM で。
はい、なので、なんで、サイマルでも聞けるし、あと、スマートフォンのアプリでも聞けるので、よかったら私の心の声を、という曲を聴いていただけたらね、
ぜひ。
嬉しいです。
はい。
はい。というわけで、
はい、
今日は、木村ゆいさんに、
そうですね。
はい、ゲストで来ていただきました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人の相談室。はい、このコーナーはですね、普段は音楽を通してメッセージを伝えている我々2人が、はい、みんなから寄せられたお悩みにそこそこいいアドバイスをしていこうじゃないかという趣旨で始まったんだけど、
うん、
まあ、前回メールが来なかったので、
うん、
ネットで勝手に悩みを探してそれに勝手に答えるということをやったらですね、
う
んうんうん、これが意外と好評で、
そう、
なのでまあ悩みは募集してるんだけど、
うん、
今回も勝手に悩みネットから拾った悩みに答えていこうと思います。
イエーイ、
はい、それで引き続き、はいはい、ゲストの木村ゆいさんにもお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします、
お願いします、
はい、というわけで早速、
はい、ムーさん、お願いします。
ね、本人に伝わらない、
うん、勝手に悩みを答える
相談のコーナーですけども、そんな
今回の勝手な悩み、
そう、今回の勝手にピックアップした悩みを紹介します。
はい、
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 私の彼氏が束縛します、
はい、
先日ある会社に入社したのですが、そこで私の歓迎会をしてくれるということになりました。それを彼に話したところ、はい、それって男も来るんでしょと言われ却下、
はい、
私の歓迎会なのに私は欠席せざるを得ませんでした。SNS なんかももちろん禁止、以前こっそりやってたのがバレた時には携帯を折られましたと。
折ったんかい、
ね、うん、今後どうしていったらいいんでしょうかというね。
折られるってやばいね、
折られるってやばいよね、
ひどい、データなくなっちゃって、
そうそうそう、
だって仕事にも支障出てきちゃう、
ね、どうしたんだ
ろう、こっそり SNS をやっただけで、
やっただけで、
しかも歓迎会
だってさ、自分の歓迎会なのに自分いないの、
自分い
けない、ただの飲み会じゃん、
飲み会だ、ね、部署の飲み会、
これなんて言ったんだろうね、彼氏がって言ったのかな、
ひどくないこれ、
どうやって断ったんだろう。
でもさ、断るってことはそれだけ好きなんだよねきっとね。
好きなるほど、
なるほど、
だってここまでされたらさ、まあなんか、そうそう、だからさ、そんなに好きじゃなかったらさ、じゃあ
そうなんだよ、
別れるってなるじゃん。
そうなの、そうなの。
だけど多分別れてないで行かなかったり、うん、SNS 内緒でやったけど、まあ、おられてきっとやってないんだよね、うん、その後きっとね、うんうん、
なるほど。
だってさ、これどうしたらいいでしょうかっていうのはさ、
うん、
言ってるけどさ、
うん、
嫌だったら別れるしかないじゃない。
まあね、もうこれも価値観の違いだもんね、うん、圧倒的な、
本当に束縛無理な人って無理じゃん、
うん、
嫌だって人は、
無理無理、うん、
でもさあ、大丈夫って人っているじゃん。てか、むしろされてないと嫌だみたいな。
うん、ああ、いるよね、でもね。
いるじゃん。多分ここまでじゃないだろうけどさ、うん、多分本当に嫌じゃないよね。うん、本当に嫌だったら、ここまでされたら引くでしょ。
ああ、だからもしかしたら、このどうしていったらいいでしょうかっていうのは、う
ん、はい、
どううまく折り合いをつけたらいいのかっていうことなのかな、うん、もしかすると。
多分、背中を押してほしいんじゃない。もうこの子の中では一緒に付き合っていくって決まってるんだよ。
なるほど。
だけど多分不安なんだろうね、ちょっと。
へえ。
ちなみに、うん、お二人さん束縛します？
私ほとんどしないですね。
僕もしない、
うん、
私もしない、
しないの、笑
ってちょっと詰まったの、ね、今一瞬。
え、するんじゃないの、しない、
う
ん、
しそうでしょ、
うん、しそうしそう、うん。
結構するかも。
結構する
の
か
い。あゆう、あの、焼き餅すごい焼く。
でも、なんか束縛とさ、うん、その焼き餅とかのさ、
そうそう、違うでしょ、ちょっと。
なんかちょっと、紙一重じゃない、
あ、紙一重なの、違うでしょって
言って。紙一重だよね。
紙一重、なんかちょっと間違ったらさ、
違う、だから、ね、違う、そうだから、可愛いで許される範囲と、
ああ、そう、
もうここはやりすぎでしょっていう、もう、うん、理性を失ったとなると、うん、それってストーカーの域になるじゃん。
まあそうだね。
もう本当にさ、相手を思いやれてないじゃん。
難しいよね。
そう、束縛って、あれだと思うのよ。
何、何
あの、結局自分のエゴだと思うの。
おう、
だってさ、したってしなくたって、するもんはするんだよ。うん、浮気を、うん、本人の意思次第、ね、そういう心配してたって、
まあ、
束縛したってしなくたって、
うん、
もうそれは自分がただ安心したいだけのエゴなだけで、
うん、
あの
するやつ
はするとしたって、うん、そうするやつはするし、うん、しない人はしない、うん、もうそんなことしなくても束縛しなくても、うん、それは本人の意思だと思う、
うん、
どれだけ相手を大事に思うか、
うん、
寂しいんじゃないの。
そうだからさ、例えばじゃあ、ね、ムーさんがね、
うん、
例えばね、
うん、
じゃあ今うん、宮沢りえのようなね、
うん、
何宮沢りえ好きなんですか。
ね、一回もその話したことないけどね。
だってさ、うん、今なんて
急にどうしたの宮沢りえ。一回も俺宮沢りえ好きとか言ったことないけど。
そこさ、でもさ、うん、好きな人をさ、
じゃあ例えば、ね、彼女がいるとするでしょ、うんうん、で宮沢りえに迫られたとします、
うんうん、でもさ、そういうことね、
一瞬さ、うん、あ、宮沢りえかみたいな、うんうん、でもそこで判断するのはムーさん次第なんだよ。
なるほど。
彼女がいくら縛ってても、うん、ムーさんが宮沢りえにときめいたら言っちゃうし、でも俺は彼女がいるからここはダメだと思ったら、たとえそれが宮沢りえでも制覇、うん、セーブ、
セーブね、
セーブすると思うんだよ、
うんうんうん、
だから結局束縛なんてしても自分のエゴなんですよ。
うん、難しい問題だよね、
よくほら、しかもさ、束縛する人って自分も浮気しようとかっていう話も聞かない？
なんか束縛する人って自分されるの嫌いな人多くない？自分はするけど、うん、
聞けないみたいな、
されるのは嫌だみたいな
勝手だな、随分、
うん、結構多いんですよ、そういう人が。彼女は男と遊ぶの嫌だけど、うん、自分は女友達と遊ぶよとか、うん、まあ、その逆も、うん、ある、
うん、結局束縛する人ってさ、あれだよね、弱虫っていうかさ、
寂
しがり屋だから束縛して、ちょっとこうあれじゃん、うん、自分のとこから消えないようにさ、とどめておくじゃん。だからきっとあれじゃない、なんか束縛をしても相手がそれに答えてくれなかったらどっか行っちゃうから浮気するって言われやすいんじゃない、うんうん、
あ、
束縛、意味分かった？
そこは繋がんのね。
束縛する人ほど寂しがり屋だから。
なるほど。
それで束縛しても相手がどっか行くようであれば寂しいから自分がどっか行っちゃうじゃん、うんうん、
なるほど。
だから浮気するみたいな、
他に求めちゃうと。
そうそうそう、他行っちゃうみたいな、うん、だからそういう人ほど浮気症とか、なんか自分はやられたら嫌だとか、うん、わがままなこと言ったりする人が多いのかなってちょっと思うけどね。
姉さん深いね。
深い、
うん、深い深い。
ムさんは、
何、俺、
うん、
どういうこと。
ムさん束縛するの、されん。
いや、しないしない、しないし、もうされたら絶対無理だな。
え、どこ、あの、可愛いと思う範囲はどのぐらいですか。
可愛いと思う範囲は どのぐらいだろうな。例えばテレビとか見てて、こう、このタレント可愛いとかいうのを、えぇ、ー、っていうのが可愛いぐらい。
あ、可愛い束縛。
いや、嫉妬。束縛っていうか、
嫉妬、うん、だよね、うん。
それってでも結構初期。めっちゃ、めっちゃなんかすごい、ね。うん、え、それ以上。
こんなのもみたいなんだよね。
それ以上で、例えばなんか、例えばじゃあ僕は女友達と、
うん、
まあ、ルイちゃんとでもいいし、
うんうん、
ご飯食べに行くとするじゃない、
うん、
それを、ああだこうだ言われたらもうやだ。
あ、友達だもんね。うん、
そこ難しいよね。
知らない人だとさ、
ちょっと不安なんだろうね。
不安な気持ちもあるよ ね、まあ、ね。
不安な気持ちは分かるんだけどさ、うん、なんていうの、僕、その、あの、なんていうんだろうな。そのね、
うん、
付き合いの長さみたいなのがあるじゃない。例えば、これからできるとした、まあ今僕、彼女いないので、これから、そこ笑うとこじゃないよ。そこ笑うとこじゃない。うんうん、じゃあ、これからできたらさ、
うん、
ね、うん、今いる友達よりは付き合い短いわけじゃん、
まあ、
確実に、
はい、
僕の友達はもうすでに前から付き合ってる時があるわけだから、これからできる彼女は短いわけじゃん、
うんうん、私の方が先輩だよね。
そう、まあそういうことだよね。
先輩
先輩っていうかさ、まあ、付き合いは古くは長くなるわけじゃない、ね、だから、うんうんうん、なんていうの、僕としては、うん、もうそこごとこうなんていうの、受け入れるのが付き合うってことなんじゃないのって思っちゃう、
まあ、確かに
相手の歴史ごと受け入れるじゃないけど、うん、
過去も未来も。
そうそうそう。
さ、でも付き合うことによってさ、今までの付き合いをなくさなきゃいけないってなっちゃったら、うん
ね、
人との関わりも減っちゃうし、うん、どんどん狭くなっちゃってマイナスになってっちゃうよね。
そうね、これでちょっと言われるのはきついですね。なんで、これはもうどうしようかっていうよりは、これ答えないよね、だって。
答えない。まあだってこの人もね、そうだね。まあ。
そんな嫌じゃなさそうだしさ。
そんな嫌じゃな、でもそんな嫌じゃなさそうだっていう意見で二人が一致したことにちょっと僕はびっくりというか、うん、あ、女性はそうなのかとちょっと思った。
多分もう決まってる。う
ん、だって本当に無理な人は無理だもん。こんなことされた時点でバイバイだよ。
別れて、別れたいって言わないよね、別れる人ってね。うん、もうなんか言う前に別れてる。
そうかそうか。もういちいちこんなところに相談しないと。
だって自分で考えてよ。ムーさんだったらどうよ、うん、これ彼女にされたら。
そうだね。うん、さよならですね。
でしょ
で、ね、後日友達に別れたよ。みたいな感じじゃないですか。
うん、確かに確かに。言われてみればそうだな。
のろけかな。
なるほどね。じゃあ結果これはのろけですか。いや、まあまあまあ。
だ
から まあ、ね、ちょっときついだろうけど、まあそこはうまく折り合いをつけて、今後も仲良くしてってくださいよと。
そう
まあ、まとめは、じゃあ、のろけで、
うんね。のろけってことでね。じゃ結果、のろけだったってこと
で、ね、答えにあんまなってないんですけど。まあまあまあ。
そうだね。
だって、まあ、どうしようもない
よね。どうしようもないよね。まあそこはもう二人で本当折り合いつけて、
出しよう
しかないなと。
はい。
と
思
います
、
ね、いうことでいいですかね。
そうですね。
はい。ね。まあ、これ悩んでる人、これが、ね、聞いてるかどうか分かんないけど。
うん、聞いてないと思うよ。
恐らく聞いてないと思うけどね。
はい。はい。
まあ、今後も仲良くしてくださいと。
そうだね。
はい。そういうことで。
はい。
よろしいでしょうか。
よろしいですね。
はい。
というわけで、今日はこんな感じで。
そうだね。今日はちょっと1個だけですけどもね。うん、紹介して。
そうですね。
は
い。じゃあちょっとね。
そう。じゃあ曲聴いてもらいましょうか。
はい。
はい。
次はですね、ルイの新曲で、
うん、
これまだネット上とかそういう配信ではまだ一度も公開したことがなくて、うん、これライブでしか歌ったことないんですね。なので今日初披露
を
聞かしちゃいます、
イエーイ。
なので聞いてください。 I love your smile。 片道で足をして向かい風進む元気な感じでしょ、
ね、
そう、
ノリノリだね。
そうなのよ、うん、これZepp東京で歌うっていうことでね作ってもらって、うん、これを記念に、うん、あ、これを記念じゃなくて Zepp、うん、を記念にこの曲に合わせてタオル作ったんです、
うんうんうん、ああ、ね、
ね、
やってたよね。
やってたでしょ。フリフリして、
そうそうそう、
でしょ。
知ってる。
そう。
なぜなら俺が業者探したから知ってる。
そうなんですか。
そう。
そう、ムーさんに手伝ってもらってたんだよね。安いとこ一緒にね。
そう。でも可愛いよね、あのタイムね。
そうそうそう。このね、歌詞も結構ラブリーな感じで作って、うん、また恋バナのね、
なんかルイっぽい、この歌詞。
歌詞、ネイルメイクもバッチリみたいなね。そうそうそう。これは、まあ、これも恋する乙女に。書いた感じで、恋する乙女心を書いたんですよ。これこの歌詞を聞いてもらえれば分かるんですけど、まあ、好きな人に会う前の気持ちってこんな感じなんだよっていう、こうワクワクしながらネイルとか化粧とかもバッチリでこうワクワクしてるわけよ。で坂道をこう一生懸命ペダルこいで、
うんうんうん、
走って早く会いたいみたいな感じで急いで、
まあ、かわいい、
向かってるわけですよ。かわいいっていう、ちょっとこう恋する乙女心っていうのを、
なるほど、
書いてみました。
はい、というわけでこれは僕の曲で桜という曲なんですけども、
はい、
まあ、この曲でエンディングということになるわけですが、
はい、
じゃあ最後にもう一回ね、ちょっと皆さんの告知を、はい、していただこうかなと思いますので、
はい
はい
は
い、
では木村ゆいさんから、
うん、じゃあもう一回ゆいちゃんの告知お願いします。
はい、
はい、
先ほども言ったんですが、
うん、
4月17日 ルイと木村ゆいで企画しましたライブを六本木のブレイブバーで行いますので、
オープンは6時半で、
スタート、7時からスタートにしよう、
ちょっとね、あの、出てくれるアーティストの子がちょっと今まだちょっとまだ曖昧な感じなとこもあって、ちょっとまたタイムテーブルは変わる可能性もあるので、ね、また詳細アップします。
それ、はい、でもね、出演者みんな女性アーティストということで、はい、これもね、男性職員必見ですよということで、
詳細はね、ルイのホームページか、木村ゆいの、そう、
両方でアップすればいいじゃん。
そう、私なんか木が普通にあの、木村拓哉の木、そうで、村が上に口で下がともえっていう字の、で、ゆいが結ぶっていう字で、ちょっと難しいんですけど、それで検索していただけたら出てきますので、
ぜひ検索してください、皆さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、次ルイの告知、次はですね、私3月23日、六本木、これもブレイブバーです。出演時間6時40分から4時10分になります。はい、あとですね、4月5日、こちら野外フェスで、どこだっけ、ムさん一緒に出るんだよね、ムさん。
あ、4月5日六花公園、
六花公園で、そう、桜祭り、お花見ということで、ちょっとあのお祭りに参加してきます。はい、で4月17日ですね、あと今さっき言ったなんで、
桜
が、はい、はい、じゃあムーさん、
は
い、お願いします。
僕は、ガラクの方で4月7日、新大久保クォーターノートというところで、まあ、平日ね、ちょっと早い時間で6時からなんですけども、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。あと4月5日、さっきルイちゃんと一緒に六花公園桜祭りに、これは僕一人で参加しますので、
はいはい、それとムーの方でね、
そう、ムーの方でね、それと4月22日、ガラクの、ね、CD が発売されるので、そのレコ発イベントが川崎クラブチッタで行われますので、
すごいね、レッカイとか有名じゃん、
ぜひ、ね、遊びに来ていただきたいと思います、
はい、
というわけで今日はゲストに木村ゆいさんをお迎えしてお届けしました。
イエーイ、どうだった？
今日めっちゃ楽しかったよ、
楽しかったって。
始まる前めっちゃ緊張してたけどねドキドキしてたけど
楽しかったね。
楽しかった。だってなんかすごい盛り上がった気がするの、ね、私だけです。
いや、盛り上がった、盛り上がった、盛り上がった。
よかった。
こういつものなんかこうテンションでできたなって、緊張っていうよりは、
ね、あとほら、もう可愛い女の子が来るって言うだけでおじさんのテンションがガチ上がっちゃうからね。
ね、聞いた、可愛いって言われたよ、ゆい。
やったね。
やったね。
イエーイ。
いやもうね、本当ね、またぜひね、遊びに来てください。
はい、またぜひ呼んでいただけたら嬉しいです。ね、
はい。
期待してますよ。
はい。ね、楽しみに。
楽しみ。
放送も楽しみにしててください。
はい、放送も私も聞かせていただきますので、
はい、はい、はい、それではまた次回も聞いてね、はい、バイバーイ。